SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
新しい報告によると、オーストラリアの生徒の科学リテラシーは過去20年近くほとんど改善されてないことが明らかになりました。オーストラリアカリキュラム評価報告機関のデータによると、2023年、科学の習熟度基準に達した6年生は、わずか 57% にとどまりました。約20年前の2006年、その基準に達した6年生は 54% と、著しい改善は見られません。オーストラリア技術科学工学アカデミーは、州及び連邦政府に対し、この進捗のなさに緊急に対処するよう呼びかけています。アカデミーの最高経営責任者、カイリー・ウォーカー氏です。
We've found that only 57% of Year 6 students nationally have attained the science proficiency standard last year.
昨年全国で科学の習熟度基準に達した6年生はわずか 57% でした。残念ながらこれはここ20年ほど変わっていません。10年生に至っては基準に達したのは 50% 強です。オーストラリアの生徒の科学に対する能力、習熟度は小学校の終わり、そして重要な10年生のレベルでも停滞しているのです。カイリー・ウォーカー氏でした。ウォーカー氏は科学、技術、工学、数学、いわゆる STEM のリテラシーが依然として低い理由について、さまざまな要因があると述べています。我々は分断された教育システムを抱えており、8つの異なる管轄区域がそれぞれのカリキュラムを管理しています。その上にはナショナルカリキュラムがあり、つまり教えられる内容や教師に課される要件について、9つの異なる基準が存在しているということになります。またリソースについても言及できます。結果の一つとして、地方の生徒の習熟度基準は都市部の生徒よりもはるかに低く、平均を見ると地方の生徒で基準に達したのは 42% である一方で、都市部の生徒は 58% とかなりの差があります。この数字を見ればリソースの問題であることもわかります。カイリー・ウォーカー氏でした。アボリジナルおよびトレス海峡諸島民出身の6年生については状況はさらに悪く、科学において習熟度基準を達成したのはわずか3分の1でした。しかしオーストラリアにはこれらの統計に対抗するために取り組んでいる組織やプログラムがあります。リビングSTEMは西オーストラリア州で学校と先住民コミュニティ、そして知識を持つ者を CSIRO を通じて結びつける教育プログラムです。CSIRO のエデュケーション&アウトリーチディレクターであるルース・カー氏は、先住民の知識が科学教育にどのように役立つかを説明しています。
The first and foremost of it is understanding traditional knowledges that are really local in that place. And we're talking, in this particular example, we're talking about
まず第一に重要なのは、その場所に本当に根付いた伝統的な知識を理解することです。具体的な例を挙げれば、樹脂に関する先住民の知識です。樹脂がどのように建築や製作に使えるのかという先住民の知識です。それを教室で学ぶ樹脂の特性と結びつけ、なぜそのように作用するかという科学的な反面と統合させます。そうすることで教室で学ぶ若者たちにより関連性をもたらすのです。ルース・カー氏でした。STEM 教育はアーリーラーニングから高校までの教育において重要な部分とみなされています。チャールズ・スタート大学では農村部及び遠隔地のコミュニティにおけるSTEM教育を調査し、改善するための研究が行われています。研究チームを率いる教師教育講師であるジェームズ・ディーハン博士は、重要なのは農村部及び地方コミュニティの人々が STEM 教育に平等にアクセスできることだといいます。
STEM education in some respects, represents the future of pretty much every economy, globally.
STEM 教育はある意味でほぼ全ての経済の将来を表しています。 STEM が表す革新的なスキルを考えると、それは単に科学、技術、工学、数学をまとめたものではなく、批判的かつ創造的な思考、問題解決、分野間のリンクを見つけること、非線形で複雑な方法で物事を本物のように行うことに関わっています。ですから、これらのスキルは正直に言えば、ほぼ全ての職業分野に関わっています。ジェームズ・ディ・ハン博士でした。では、ステムリテラシーを改善するために何ができるのでしょうか。鍵は教師のサポートだといいます。教師を問題として語ることがありますが、教師自身が問題ではありません。すべての教室、すべての学校に生徒にとって最善を尽くすようとする熱心な教師がいることを伝えたいです。しかし、教師の数が足りていません。また、教師がSTEM分野で適切な資格を持っていないのです。現在10年生のSTEMクラスの約8分の1はSTEMの専門家ではない人が教えています。つまりSTEMのバックグラウンドを持っていない人です。これらの教師は全力を尽くしていますが、どうすれば彼らをもっと支援できるのでしょうか。どのように彼らを助けることができるのでしょうか。どのようにして実世界の科学を教室にもたらすことができるのでしょうか。ルース・カー氏でした。シンプルな解決策は好奇心を妨げるのではなく、好奇心を利用し促すことであるとカイリー・ウォーカ氏は話します。
学校での
科学の授業で覚えていることといえば、体験的な活動ではないでしょうか。理論的な話をたくさんした記憶はおそらくあまり残っていないでしょう。だからこそ、その実践的なつながりが重要なのです。科学を生徒にとって興味深く、楽しく、意味あるものにし、彼らの自然な好奇心を解き放つことが必要です。子どもたちは生まれつき好奇心旺盛な存在です。4歳児と会ったことがある人なら誰でも、彼らがなぜ、どうしてと絶えず質問し続けることを知っているでしょう。その自然な好奇心を利用することができれば、それは教育にとって非常に強力なツールとなります。カイリー・ウォーカー氏でした。以上、 SBS ニュースキーラ・ヘインのリポートを SBS 日本語放送の大場美がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。